西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。皆様、明けましておめでとうございます。どうぞ今年も西宮徹底解剖、可愛がってくださいますよう、よろしくお願いいたします。というわけで、1月の西宮徹底解剖は、知っているようで知らない家紋の世界と題してお届けしてまいります。ゲストティーチャーは日本家紋研究会理事で家紋ワールドウェブマスターでいらっしゃいます田中豊重さんでございます。田中先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日はあのね、1月10日エベスさんの日でございますけれどもねえ、なんかあの西宮はやっぱり賑わってますよね。そういう意味で、
ね、違いますね、雰囲気が、
はい。で、まあ、1月家紋ということで、まあ、なんかあのその昔から の, その、ね、家の紋ですよね。なんかあれのこうルーツを探ったりとか、またあの戦国時代のゲームなんかにハマってらっしゃる方も、旗のあれとかを見ただけで、おお、何県のなんとか見て、でも分かんないことがいっぱいあってその辺のところ、今月はいろいろと教えていただこうと思うんですが、でも先生、あのこれね、映像がないんですよ、ラジオなので。
そうですね、そこ難しいですね。
ちょっと難しいですよね、確かにね、はい、今まであのいろいろと講演とかもなさってらっしゃいますけれども、つまりはいつもこう家紋を見せながらお話になるというスタイルが多いわけですよね。
そうですね、やっぱり家紋の場合はその図柄を見ていただかないと伝わらないんですね、うん、はい、
ですよね。
ですから今日はどのようにしようか今悩んでいるところではあるんですけども、はい、
ただあの先生、あのあれをね、それこそ家紋ワールドウェブマスターでいらっしゃいますから、はいはい、先生のホームページを見ていただくと、まあ、そこにあれ、いくつぐらい家紋を載せてらっしゃるんですか。
いや、自分でも実は分かんないですけど、はい、多分3000以上あると思います、
ね。http://harimaya.com というね、はい、こちらがあの、先生のホームページでございますので、こちらをご覧いただきましたら、家紋で引いても出てきますかね、
この最近はね、はい、昔はすぐ出たんですけど、はい、最近家紋のページが増えましてね、なかなかね、Google に引っかからなくなってるんですけど、
はい、じゃあハリマヤと入れていただいて、ハリマヤ .com で、はい、ぜひご覧いただきたいと思うんですということは、はい、結構家紋に興味を持つ方が増えてきたってことですか。
そうですね、私がホームページ始めたのはもう25年ぐらい前なんですけど、その頃はホームページそのものがまだ、ね、黎明期であったんで少なかったせいもあるんですけど、はい、すごくねメールが来ました。いろんな問い合わせの、はい、それがまたあの励みになってどんどん深めにはまっていったんですけど、うん、そうこうしているうちに、さっきおっしゃったあのゲームでね、はい、戦国武将の家紋が人気を呼んだりしてて、すごく家紋のサイトが増えてます。
はあ、そうなんですか。
家紋のね、あのいろんなこう、どあの何ですか、シールであったりとか、はい、そういったものを販売するサイトも増えてますから。
そうなんですか、うん、
残念なことになかなかね、うん、上位にはヒットしませんね、
はい、でもあの本当にそのルーツをお作りになったというね、はいはい、もう創始者みたいな方でございますから、はい、もういろんなことを伺いたいと思いますし、まあ、4週目にはあのいろんな質問にもねお答えいただくということで、はい、きっと皆さんもあの、うん、じゃあ聞いてみようと思ってらっしゃる方、ぜひぜひ、メールファックスでね参加もしていただきたいと思いますが、さあ第1回目の今日は名字と家紋というタイトルなんですが、
はい、
名字と家紋はもちろん密接に結びついているということなんですよね。
そうですね、まず家紋ができるためには、はい、まず家がないとダメなんですよ。で、家ができるためにはそれぞれの家の個性的な名字というのがやっぱあるわけですね、
はい、
だから名字があって、そして、家紋がその家の印として生まれてきたという流れを、まあ、そういうもんだなと思っていただけたら分かりやすいかなと。
ということはまず最初に家紋よりもその名字の起こりの辺からお話を伺っていかなきゃいけないってことですよね。
そうですね、そこは長くなるんですけど、はい、まあ、名字があります、
名字があります。
名字の前には宇治族という、ね、集団だったんですよ、はい、宇治という、例えば藤原宇治、源宇治、平宇治とか、はい、大友宇治とかいう宇治だったんですね。
何々氏と書く、そう、あの宇治ですね。
その宇治ですね、はいはい、それが平安時代中頃になってくると、藤原宇治が朝廷に大体ねもう 80% ぐらい占めたんですね、うん、そうなっていくと右も左も藤原さん、
はい、
ということで、うん、それを区別するためにそれぞれの住んでいる家の、例えばこの絵というところに住んでいればこの絵だし、高津笠通りであれば高津笠だし、ということで、うん、それぞれのこう住まいにを言ったわけですね。
あ、地名とこう関連付けられた。
そう、今でも例えば親戚のおじさんがね、はい、3人いらっしゃったとしましょう、ね、はい、西の目の北のおじさん、西の目の南のおじさん、うん、西の目の東のおじさんと言いますよね、
はい、
まあ、東と南と北が名字になるわけです。でも本来はみんな同じ宇治なんです、
はいはい、
そういうふうに理解してもらうと分かりやすいかなと思います。
あ、そうなんですか。
でその名字ができるためにはまず宇治というのは集団ですよね、
はい、
集団から出ようと思うと個人個々の家々が独立せないかんわけです、
はい、
独立するためにはまず職業もいりますよね、職、それと財産がいりますよね、
はい、
それを受け継がないといかんですよね。そういうものができるのが平安時代の後期なんですよ、
はい、
でそのようふうにして名字が生まれました、
はい、
ご公家さんにしてもそうです、お武家さんにしてもそうです。そうなった時に何ていうんですか、お公家さんの場合は義者というものでまあ三代というか出社しますよね。
あの牛が引く車ですね。
そうそうそう。その時に、はい、まあ、なんかこう個性的な紋をつけようかなと思ったお公家さんがいらっしゃったんですね、うん、他と違う。
あ、牛車にはちゃんとも、なんかそういう、うん、マークみたいな
の、本来のね、はい、模様があるんですよ、
は
あ
は
あ、供養という模様があるんですけど、うん、みんなそれなんですけど、そうじゃなくておじじな、うん、いわゆる誰が見ても自分のもんだと分かるように、
あ、
まあ、その印ですね、
はい、
それをつけたのが西園寺さんというお公家さんで、
はい、
それが三つどもえもんだったんですよ、
は
い、まあ、それがすごくやっぱりこう個性的だし、はい、分かりやすい、
はい、
流行ったんでしょうね。
かっこええなみたいな感じですかね、見てて、
まあ、私もということで、うん、はいはい、それぞれの家が牛舎に紋をつけて、はい、そのがその家の印になって、それがそのうちに衣服とか、はい、持ち物とかにもつけるようになって、例えば三つどもを見れば西園寺さん、藤井を見れば何々さんというふうに、うん、家と名字と紋が一体化したわけですね。
はい、ということは家紋の起こりは平安時代ですか。はい、
平安時代末期ですね。
末期、
はい、
は
あ、で最もその時にただでたらめに作ったわけじゃなくって有足文様というのがあるんですよ、衣服につける模様ですね、
はいはい、
その有足文様から持ってきたりとか、それ以外にもそれぞれにこう昔から使われてる文様、
はい、
それを当然使ってますよね。だからオリジナリティという部分ではないかもしれませんけど、
うん、
まあ、いわゆる家、いや名字、家、家紋、うん、そういう流れで定着していったと、
はい、
これは奥家さんの世界ですね。で もう一つが奥家さんとは違う武家の場合、
はい、
武家も平安時代の末期頃に出てくるんですけども、その平安時代末期、いわゆる奥家さんの世界でいわゆる内向というんですかね、いわゆる家督争いであったり勢力争いがあった時に、はい、その武力を担ったのが平家であったり源氏だったりするわけですよ。だその時に、まあ、平家と源氏方にそれぞれ味方した武士たちがいわゆる最初赤旗だったり白旗だったりしてたわけですけども、はい、うん、最終的にね源頼朝が勝利をしましたと、だから源氏は白旗でした、
うん、
だから白旗だらけになっちゃうわけですよね、
はい、
だその自分の個性をそこで出すためにそれぞれのお武家さんが自分独自の個性的な文様を旗につけたり幕につけたりして、お武家さんの世界でのそれが家紋に定着していったと、そういう流れですね。ですから言ってしまうと、お公家さんの場合は牛舎から、お武家さんの場合は旗とか幕から、
うん、
といういわゆる生活というかそのスタイルから違いからね、生じ方も違ったんですけど、結果的には家ができて名字ができて家紋ができて今に続いていると、そう言えるかなと思います、
うん、ということはやっぱりその、まあ、名字もそうですけど家紋というのはすごく大事なものにどんどんなってったってことですよね、
はい、そうですね。だからそのできた頃においては相当家を表す印ですから、
はい、
もし誰かがそれを傷つけたりしたら大喧嘩になった可能性はあるでしょうね、は
い、なるほどね、
はい、
でそうやってどんどん定着していったと、
はい、
あの特にその貴族とか武家とかっていうので、はい、その家紋の違いみたいなものっていうのはあったんですか？
ありますね。あの、うん、先ほどもちらっと言いましたけど、奥屋さんの場合有足文様ということで、うん、それとかそれを奥屋さんの世界で流行っていた、まあ、文様ですね、うん、それを使ってるわけですよ、はい、ですから割と優雅な文様が多いですよね、はい、有足文様ですから、うん、それと一方お武家さんに関して言うとやっぱ合戦に出ていくわけですが、うん、特に旗印、はい、遠目で見えなくてか分からない。
そうですよね。
そうなると
確かに、はい、
お武家さんであればやっぱりよりシンプルなもの、うん、遠目にも識別してもらえるような文様、うん
はいはい、
だからお武家さんの文様は多分花から来てると遠目で見ればでも黒丸しか見えなかったと思うんです。
ああ そ, うで
しょうね、それでは誰が誰か分かんない、
はいはいはい、
自分が手柄立てても、うん、他の人に勘違いされてしまって
認めてもらえ
本来もらえる褒美がもらえないということもあると思うので、
それはないことですね、はいはい、
だからよりシンプルなそういう文を使ったのがお武家さんらしい、ね、
例えば、はい、シンプルで分かりやすい文って代表的なものってのはどんなものがありますか？
やっぱ一番分かりやすいのが、まあ、丸に十字
これは
もう皆さんご存知、はい、島津さんの門なんですけど、はい、あれは丸に十字ですと例えば、うん、あの戦場でね、
はい、
あの自分の旗がどっかに紛れてしまった時、うん、新しく作る時丸に十字ですぐ書きますよねそういう
あのそういうことも加味して
そういうシンプルな方が良い。あとは丸に2つの線が入ってる丸に2つ引きとか、はい、割とシンプルなものがあのよく知られますし今でも使われてますね。
丸に二つ引きというのは丸に二ですよね、
う
ん、
はい、そうです、そうです。
それはどこの門？
あれは足利氏ですね。
足利氏、はい、
あの足利氏の場合は、うん、あのいわゆる幕、ね、陣幕ってありますよね、
はい、
陣幕
陣屋にこう巡らしてある幕ですよね、
う
ん、
すす、
はいはい、
陣幕って5つの布で作るんです。1枚2枚3枚4枚が上からね、
はいはい、
そのうちの上から2つ目と上から4つ目を黒く塗ったんです、
うんうん、はい、
そうすれば遠目にね、あるいは足利さんの幕だ。
なるほど。
でそれがそのまま今の丸に2つ引きに、はい、まあ、修練されたというかあのデフォルメされたというか本来は幕のもんですね。
へ、当時もじゃあデザイナーみたいな人がいておっとかいう感じでこう、うまく作って組み合わせていったんですかね。
いやそれもねたまに聞かれるんですけどそういう人はいなかったと思います、はい、
あ、そうですか。
あくまでもその、はい、自分の、うん、おる場所、
はい、
それと自分の活躍した場面、
うん、
そういうのを印象づけるために自分で考えたんだと思います。
はあ、対象が、
対象
がもうじゃあ考えて、
だからその家でいうとその家のこう総領というんですかね、
うん、
あの一番あの
トップの人ですか。
トップの人が考えて使ったと思いますね。
そうなんですか。じゃあトップにセンスがあれば素晴らしい文様になったりっていうことになるんですかね。まあ、
そういう意味でいくとやっぱり今さっきの話の通りいくと、はい、初期の段階ではそこまで、うん、あの凝ったことはしなかったと思うんです。
あ、なるほどね。
だから比較的分かりやすい、
うーん、
そういうものが多かった。で何でもそうですけど最初はシンプルですよ、
はい、
それがだんだんだんだんこうややこしくなってきて難しくなってきて、
はい、
変わったものができたりするじゃないですか、うんうんうん、そういう意味では、まあ、あの最初の、まあ、鎌倉時代の初めだと思うんですよ武家さんの場合は、
はい、
あのやっぱりシンプル、
うーん、
イズベストみたいなな
るほど、
そういう感じで家紋っていや幕紋とかね旗の紋を作っていったんだと思いますね。
なるほど、はい、それがまあだんだん家紋ということになって定着していくに従って、はいはい、いろいろこうデザイン性のあるものだったりとかっていうふうにどんどん変化もしてきたと。
そうですね。だからそれいくと、まあ、江戸時代以降だと思います。それでやっぱり合戦という戦うという場面でね、
うん、
家紋とか特にお武家さんですよ、
はい、
あの使われること多いわけですから、うん、やっぱりあの衣服に使い出したのは江戸時代なんですね。その時にあの旗の紋とか幕の紋という使い方ではなくなって、は
い、
衣服につけるための
新たな
デザイン、そう、紋付き
とかその紙下だったりとか、そういうものにですか。
そういうものにつけるために結構そういうデザインのちょっと変化はあったと思います、うん、それが丸をつけるとかね、四角をつけるとか、
は
い、そういうふうに形をねカチッとまとめるというふうになっていったんだと思います。
なんか見た目もすごい収まりのいいというか、
そうですね、
はい、この紋どころがあの水戸黄門さんのあれなんかは、はい、もう本当になんかデザイン性としてもねすごく ね、いい感じの、うん、あの葵の御紋ですよね。
そうですね、はい、そうなってたと思う。 それでやっぱりあの、うん、最初の頃はねそんなにこうみんなに知られることは少なかったと思うんですけど、はい、だんだん時代が下っていくにつれて、うん、家がそのままこうずっと継続していけば、
はい、
皆さんがねあの門は何菓子さんの門や、この門は誰それさんの門やというふうに、うん、みんな、
はい、
あの世の中定着していくわけじゃないですか。そうなった時に江戸時代までそれが続いたとすれば、その時にちょっとこうデザインを変えても、あれはあそこの家のもんだと、はい、印だと、
ちょっとバリエーションが変わっても分かるぐらいこうもう定着してきたら、
うん、それがもうやる鎌倉室町、それから戦国時代を経て、そういうふうにみんな受け入れていったんだと思いますね。
なるほどね、はい。まあ、あの本当に誰が見てもすぐ分かるっていうのは、まあ、本当にあの皇室の菊の御紋っていうのはもうね、
はいはい、
誰しもがあって分かるものなんですけど、あれはいつ頃からのものなんですか？
そうですね、菊の御紋というのもですね、やっぱりさっきと同じで、はい、あの家紋がまずできましたねと。お公家さんのまあ紋章ですよね、はい、お土武家さんの家紋、まあ、旗門幕門といった方がいいかもしれませんけど、うん、できました、
はい、
でその頃の1213世紀の初めですね、
はい、
後鳥羽上皇という方がいらっしゃって、
はい、
いわゆる鎌倉幕府と、まあ、戦争したわけですね、まあ、北条義時討伐ということになるんですけれども、
はい、
そういう後鳥羽上皇さんが実は菊の花が大好きで、でいわゆる自分が、
はい、
あの打たせた刀に菊の紋を入れたり、で身近なものに菊の紋をつけたりされてたらしいです。でそれで、
うん、
あのその後鳥羽上皇イコール菊の紋ということで、
はい、
それが代々の皇室に受け継がれて菊の紋として定着した。そういう意味では、まあ、お公家さんの紋章とかお武家さんの家紋や幕紋旗紋、そして後鳥羽上皇さんの菊の紋ということで一番後進かもしれません、後発かもしれません、
ね、
家紋としては。は
い、でもまあいろいろとじゃあそのお好きなものだったりはパッと見て分かるものであったりとか、まあその本当にそういういろんなところからその家紋っていうのにどんどんこう定着していくということになったわけなんですね。
そうですね、
じゃあルーツはいろいろあるわけなんですね。
そうですね、やっぱりそのやっぱりあの話にぐっと戻りますけど、やっぱり家があってその家をみんなに知るしめるために印としてできた、
はい、
そう考えると、
うん、
家紋と名字があの表裏一体の関係にあるというのがこう分かっていただけるかなと思うんですね。
じゃ あの例えばこう自分のルーツ探しなどをなさってる方、
はい、
まあ、家系図をたどっていくみたいなことになると、はい、やっぱりそこに家紋というのはとても大きな
こうヒントになりますね。
はい、なるほどね、そうなんですね。
そうですね、ですから、まあ、まあ家紋が分からないという方が結構いらっしゃるんですけど、
はい、
なるべくあの先祖代々続いている、用いているというのかな、うん、そういった家紋を探して、
はい、
多分それが今の時代が最後のチャンスかなと思うんですよ。
どんどんね、うん、それが受け継がれなくなってくるともう本当に分からなくなってきてしまいますもんね。はい、そう
です
ね、
ですから、まあ、田舎から出ていって2代3代続いちゃうともう田舎と縁が切れちゃいますから、
うん、
家紋そのものも分からなくなる、そういうケースは非常に増えてますね。
なんかでもちょっとこうもったいない気もしますよね。本当にそういうなんか自分のルーツっていうのもこう、ね、
う
ん、大事にしてもらいたいなみたいな気もするんですけど、まあ、名字と家紋がまあこう密接に結びついているということで、
はい、
まあ、名字もたくさんありますよね。
ありますね、名字はね、数え方によるんですけど10万以上と言いますね、日本の場合は。
は
あ、例えば斎藤という名字がありますよね、
はい、
斎藤の斎の字も実は30種類ぐらいあるはずらしいんですよ。
あのいわゆるその旧仮名遣い的なものとか、なんかその、
うん、
あります
下に示すと
2匹
と、
はいはい、
それとかこう明治の時に届け出た時に、
はい、
昔は手書きですよね、
はい、
その時間違って書いたものがそのまま
あれそういうことあるんですか、うん、
あの戸籍に書かれちゃうんですね。それと本来その字じゃないのに、
はい、
その字を、まあ、ご先祖の方が書いたばかりにそれが戸籍に載ってしまった、うん、ということはもうそれがそのような名字になっちゃってるんです。
へー、なるほどね、
うん、そういうことがあるんでね、
はい、
だからそういうのを数えていくと10万以上ということになる。
田
中でも、まあ、僕の場合は田の中でですね、
はい、
人弁がつく田中もありますよね。
あ、そうですね、
そういったものを数えていくと、
はい、うん、
2種類3種類で増えてきますんで、 呼び方も違いますよね。
そうですね、
小島さんなんか小島さんなんか小島さんなんかわからない、それも数えていくと15万とかになるに違いますかね。
ものすごいじゃバリエーションがあるということですよね、はいはい。まあ、その名字はそうやって、まあ、ある程度その戸籍的なものに届けますよね。家紋というのは別にそういう意味でこう届けたみたいな歴史はないんですか？
ないですね。もともとそれぞれこう自然発生的に出てきた部分ってあるわけじゃないですか、うん、お宮さんにしても、はい、お武家さんにしても、そうじゃなくって、その江戸時代まではやっぱお武家さんがね、うん、もう専用だったんですよね、歴史的に見ますと、はい、お武家さん以外のものは使わないというのは、お百姓さんがまあ戦場に行って旗印、まあ、持たない持つ例もあったと思うんですけど、基本的には戦いの場に行かないじゃないですか。
桑に入れるみたいなことはしなかったですね。
しないでしょうね。うまずしないでしょうね、はいはい、でそれでまあ江戸時代、まあ、中期までは比較、まあ、厳密に厳格にかな厳格にお武家さん専用ということはあったと思うんです、はい、それがだんだん、ね、さっきの歌舞伎の人が使い出したり、はい、それから商家が使い出したり、まあ、果てには遊女の方が使い出したりして、割とその基本的なルールが崩れていきますよね、はい、そういった中で明治維新を迎えた時にお武家さんの世界が終わりましたと。そうした時にそれまで表立って名乗られなかった名字とかを庶民農民も使いなさいと、
はい、
そういうことになって、まあ、名字必勝令とかいうらしいんですけど、そういう法令が出て、まあ、まあ名字のある人はともかく名字のない人も名字を名乗ったということになった、うん、その時に家紋は自由だったんです。家紋に対するなんかこう制約はなかったんですね、
うん、
そうなった時にそれまで使えなかったお武家さんが使っててかっこよかったと思ったかもしれません、うん、だから自分も家紋を使いたいなと思った時に、結構自由に、明治の頃に
それはもう自由にお好きなものをどうぞというような感じだった。
明治時代におそらく今、うん、ほとんど日本の家の、まあ、100% に近く家紋、はい、知らない別ですよ、
はい、
あるはずなんで、うんうん、明治以降にそういうことになったということはもうまず間違いないです。
そうなんですか。
ですから自由です。
はあ、じゃあそのなんかこんなんやったらいいなとか、あの家はあれ憧れやなとかっていうの、うん、でそのなんかこう家と名前と家紋とそのなんかこう、まあ、そういうのはこうセットになって、まあ、それこそその徳川の、まあ、あの葵の紋ではないですけど、そういうのっていうのは、まあ、脈々と続いてきたものもあるわけですよ ね、歴史的には。
ですから今徳川という名字を名乗ってる、まあ、徳川家康のご子孫の方何件かあると思うんですけど、はい、やっぱり三つ葉葵の紋使われてあります。
なるほど、
まあまあ、厳密に言うと、はい、徳川家の三つ葉葵も家によって形は違います。
違うんですか？
微妙に違います。まあ、それそういうですから、あの代々の将軍の紋も微妙に違います、
はい、そうなんですか。
そういうふうにやっぱりその個々の人のオリジナリティのやっぱり結構見てたかもしれませんけど、うん、
はい、
明治以降の方にすれば、まあ、基本的に戦国時代まではお武家さんだった家が合戦に負けて、まあ、百姓というか、まあ農民になったという家もあるわけですよね。例えば庄屋に続いたりとか、はい、名士で続いたりとかいういわゆるその村の一応有力者、はい、結構戦国時代のお武家さんの子孫の方が多いんです。そういう家は表立って家紋とか名字は使わなかったとしても代々受け継いでます。でそういうのを明治以降に表立って使ったという例が結構多いと思います、
はい、
それすらもないもう代々百姓で、大体百姓って言い方悪いですけど、代々そういうものと無縁だった家に関してはやっぱ新たに作りたいという、ね、
うん、
気持ちが、ならその自分が憧れてた家紋だったりとか、その地域で割と有名な家紋を使わせてもらったり、う
ん、
ということで本来のルーツと家紋がね、
うん、
一致しなくなってるケースは明治以降に起こってますね。
なるほど。その本当にその徳川家の三つ葉葵じゃないですけれども、はいはい、何々家の何、何々家の何みたいな有名なそういうものっていうのいくつかあったわけですか？
あったと思いますね。ですから面白いのがね、例えばこの名字が同じだから、
はい、
その、まあ、名字になりますよね。その名字、はい、その名字が使ってるものを使うというそういうケースもあるようです。
名字にもう家紋がついてセットみたいになって
る。そうですから、例えば、はい、さっきの徳川さんだったら三つ葉葵です、うん、 まあさすがに明治すぐに徳川さん名乗った家はないと思いますけど、
はい、
徳川と仮に名乗ったら三つ葉を使っちゃおうみたいな、うん、これ例えが悪いですけど、
はい、
まあ、そういうケースもあるようです。ですから戦国時代に有名だった お家の家紋とか名字を使ったりとか、うん、まあ、面白い話があってね、あのそこの住職さんに教えてもらって、あの家紋や名字をつけてもらって、
うん、
まあ、名字のこう面白おかしい話もありますけど、基本的にはあと皆さん真面目につけられたと思いますよ。
そうなんですか、はい、あの西宮はね、あの辰馬さんとか八馬さんとか、はいはい、馬がついた名字っていうのがたくさんあるというか、
は
い、
ありますね。
ねえ、特徴的かなと思うんですけれども、
そうです、私もね辰馬さんとか八馬さんとか結構西宮の馬のつく名字、
うん、
すごい昔惹かれましてね、
はい、
で調べたことあるんです。そしたらやっぱりこう、あの何て言うんでしょう、西宮神社ですか、江別さんのそこの祭事に愚武するというんですかね、一応奉仕するというか、そういう家々が馬という名前、馬という漢字を使う名字を使用しだしたと。だそういう意味ではさっきの話とちょっと矛盾するんですけど、やる江戸時代にこの方々は名字があったわけですよね。だそういう特殊なあの祭事に奉仕するということで名字が許された可能性はありますね。でね、あのもうこちら西宮といえば酒どころじゃないですか、
はい、
灘五郷と言われるぐらいに、そういった中でも辰馬さんとか、例えば今でも白鹿とか白鷹とかそういう感じでお酒、ね、醸造されてますよね、
はい、
で辰馬さんの場合でしたら、これ実はこの前この話を聞いてからね、馬の名字のつく家のお墓を探してちょっと西宮歩いてきたんです、
はい、
その時にありました。で辰馬さんのご本家の墓ありましたね。あれは万智谷というんですかね、万智谷墓地にありましたね、はい、いわゆる織田信長と一緒の門です。まあ5つの売りと書いて五家とか、
はい、
織田木工とか祇園さんの門とかいうあの門ですね、
うん、
で面白いのがね、白鹿の菰樽ありますよね、
はい、菰
樽にちゃんとその門が入ってるんです。ですからすごく家紋を大事にされてるんだなというのが分かりましたね、
はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
じゃあ今日のクイズです。家紋はいつ頃できたでしょうか。
はい、というストレートな、はい、ご質問でございます、はい、3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしております。さて今日は、名字と家紋ということでお話を伺ったんですが、来週は家紋の形という、ね、いろんな意味があるんですよね。
そうですね、
はい、1月は知っているようで知らない家紋の世界。ゲストティーチャーに日本家紋研究会理事で家紋ワールドウェブマスターでいらっしゃいます田中豊重さんにお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。